薄田です。
かいです。最近ですね、流行にちゃんと乗っていこうと思って、話題の韓国ドラマイテウォンクラスをね、ずは見終わったんですよ。
はい、面白いですね。
面白いけど長い。あれ、僕らが気軽に見ようと思って見たんですけど、あれ1話が1時間以上ありますよね、
う
ん、
そうそうそう、
多分の CM 入れたら1時間半ぐらいなのかなと思いながら、うん、それが16話あるんで、全部で。でも日本のドラマで言うと倍近くあるんじゃないですか。日本ドラマってだいたい1個50分ぐらいですよね。
そうですね、
うん、で10話ぐらいで終わっちゃうから。
まだ見てますから。
あ、そうですね、そう、まだ見てるところだと思うんですけどちなみになんでイテウォンクラスを見ようと思ったんですか。
いや、1話見てたんですよ。
あ、はいはいはい、
うん、ちょっと話題になった、もう 1,2 ヶ月ぐらい前ですかね、話題になってて、ずっとランキング上位みたいになってたから、まあ面白そうだなと思ったけど、その後忘れていたんですけども、カイさんが次この話をするから
見とけと、
うん、でね、じゃあまあ多分8話ぐらいだろうなと思って見始めて、6話7話目ぐらいでまだなんとなくこれ冒頭感があるぞと思ってエピソード数を見たんですよね。そしたらね、15?16?16
あります。
しかも1話ね、40分ぐらいだと思ってたら、まあさっきの話と同じだけど1時間超えてて、これ長くねって、なんで見終わりませんでした。面白いですよね、
これ。でもね、ちなみに僕もう一個、ほら、愛の不時着ってのもなんか人気じゃないですか。でランキングだけで見るとあっちの方が上なんですよね。
上ですね、ずっと、
うん、で悩んだんですけど、愛の不時着ってことは多分愛のドラマじゃないですか。
多分ね、
めんどくせえなと思って。
ああ、僕でも3話目まで見ましたけど。
見ました。あっちも面白いですか。
面白そうでしたよ。
イテウォンクラスってなんだかさっぱりわからない。最初読めもしなかったし。
そう。
でもね、そう、なんだかわかんない感が期待して見たんですよね。これイテウォンって地名なんですよね。
地名ですね。
韓国の繁華街の地名で、これちなみに日本でいうとどういう場所かわかります？
ね、歌舞伎町じゃないの？
そう思うじゃないですか。
うん。
あのね。イテウォンクラスって元がね漫画らしいんですけど。
そうなんだ。
漫画を韓国でドラマ化したら大ヒットして、うん、ケーブルテレビのなんか歴代の記録なのかな、視聴率が、でそれをネットフリックスが独占で買い取ったみたいな話らしいんですけど、うん、日本でもね漫画家がねローカライされてきてるんですよ。でね、韓国の漫画ってすごい謎で、日本でやるとき全部ね日本の人名と日本の地名とかに全部ね変換するんですよ。でこのイテウォンクラスの漫画がピッコマっていう漫画アプリで配信されてるんですけど、はいはい、なんとタイトルが、
はい、
六本木クラスですあ、これ気づかねえだろうと思って。
そういうことね、いらないよねその翻訳
なんかね無理やり変換してるんで、日本にいるともうちょっとね違和感ある話になってて、なんかあれって最初は田舎に住んでて東京に出るみたいな話じゃないですか、
はい、
それも全部なんか六本木と地名に当てはめてるから、この川は東京につながっているのみたいなこと言っててどこの話だこの地域みたいなね、その違和感がすごいんですけど、まあ、そんなことで、あそこはね六本木らしいです。まあ、確か言われてみるとドラマ見てるとなんか海外の人がね結構多い街っていう設定なんで、
はいはい、そうだね、
まあ、確かに六本木かなっていう気はしつつ、そのイテウォンっていう地域で主人公がレストラン立ち上げてね、
はい、
成功していく、なんかちょっとスタートアップドラマチックな感じではありつつ、まあ、ただね問題はそのすごい面白いんですけど、
うん、
まだ見終わってない薄田さんの場合ネタバレはしないんですけど、
はい、
薄田さんが今見てる後ぐらいから結構ストーリーがね怒涛の展開見せるんですよ、
うん、
ぜひお楽しみなんですけど、これを見終わるとね感想がだいぶ変わってくると思うので、いろんな意味で、
はい、エピソードのところで若干見ちゃった気がするんですよね。
マジで見ちゃいましたいやでもね、それあれでしょ、テキストでしょ、
テキスト、
あ、大丈夫です、あの映像がすごいからお楽しみにって感じですね、
グロいとかじゃないですよね。
あ、グロとかじゃないですよ、なんて言うんだろうな、テキストで書いてるよりも映像で見た方がなんかこう感情に訴えかけるものがあるというか、
な
お、いやでね、そう、面白いんですけど、
うん、
日本大好き人間ではないんですけど、僕もともと結構日本のドラマよく見てるんで、
はい、
ドラマそもそも好きなんですよね、
はい、
すごい評価されてるけど、ちょっとねこれめんどくさい発言ですけど、
うん、
いや日本のドラマだって面白いんじゃないみたいな感じにちょっとなりまして。
本当？でも比べなくてもよくない？
いや、比べなくてもいいんですけど、これを結構今イテウォンクラスとか愛の不時着ってみんなが進めてるから見てるみたいな空気感あるじゃないですか。
そうなんですかね。
ソーシャル、うん、ソーシャル見てるとなんか話題だから見てみたみたいな、っていう感じので、やっぱ口コミで広がってるっぽくって、うん、でそれでいくとね、なんかもっと国内ドラマもね口コミされればもっと見る人いるんじゃないかなっていうのはね、ちょっとこれ思いました。その別にどっちが上下とかじゃないんですけど、もっと面白いドラマ紹介したいなって思って。
なるほど。
でそんなタイミングでこれ、ね、前も第何回かだったんですけど、僕がずっと激推ししたアンナチュラルっていう、
はい、
ドラマがあるんですけど、あの時確かねパラビっていうね、
うん、
すごいイケてるサイトに30日間だから2週間だから無料だから登録してみてねって言ったんですけど、うん、まあそんなことしてみる人少ないんですよね、
はい、
でそのアンナチュラルがつい先日 Amazon プライムビデオに登場しまして、
お
でそこから僕がこれ Amazon プライムに来たからもうみんな見た方がいいっていうのを紹介し始めたところ、隠れファンたち、隠れでもないか、ファンたちがこぞってみんなシェアし出して、僕の場合で今プチアンナチュラルブームが起きてます。
そうなの。
うん、あとなんかどっかのねブログでもアンナチュラルがプライムビデオ来たんでこれは見ろみたいなブログが書かれていて、ちょっと話題になってましたね。本当に前もこれ繰り返しなんで、まあそんな言わないですけど、アンナチュラルは面白いんで、もうね、しかもプライムビデオだときっとねみんな Amazon とかもうみんな入ってる人多いだろうから、 Amazon プライム
入ってるからね、見ようと思えば見れる人が、
うん、だいぶ増えたと思うんで、
何百万人といるはずなので、
そして、まあね、日本ドラマ50分かける10話とかなのでね、もうちょっと軽く見やすいのと、もうすごくシナリオもよくできてるんでね、このタイミングで見てほしいなとちょっと思いました。でね、こうアンナチュラルがなんでみんなこのタイミングで話題にしてるかっていうのの多分もう一つの理由が多分あって、今まさに TBS でやってる MIU って書いてミューって読むんですけど、ミュー404ってドラマがあるんですけど、これがそのアンナチュラルの脚本を書いた野木亜紀子さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その人が脚本やってるんですよ。
はい。
でこっちは警察もので、うん、アンナチュラル医療ものなんですけど、
はい、
まあ、ちょっとねそのキャラクターが同じのが被っていて、アンナチュラルに出てきてたキャラがこのミュー404に出てきたりとかいうちょっとしたコラボレーションしたりしてるのと、割とねなんか野木亜紀子さんって僕結構好きで見てるんですけど、
はい、
作風がねほんと作品で変わるんですよ、うん、普通じゃないけどちょっと変わったラブコメ書いたり、
はい、
アンナチュラルみたいなすごいいろいろ調べたミステリーっぽい医療もの書いたりするんですけど、どっちかっていうと今回の作品はそのアンナチュラルに近い感じの作品で、なんかね第1話放送終了後にツイッタートレンドが世界1位になったらしいですよ、ぐらい今人気っぽい。で多分ねこれ見てやっぱアンナチュラルのキャラが出てきたっていうのもあって、
うん、
でしかもアンナチュラルと一緒に米津玄師がまた今回歌を歌ってるんですよね。
ああそうだね、そうそう、解禁ね、解禁されてるんですよね、
そう
ストリーミングが。
そうそうそう、あこれでタイミングで解禁したのかな。そうですね、米津玄師が解禁しましたね、
アルバムが
ちょっと嬉しいけど、うん、っていうのもあってなんかねアンナチュラル部分がそれもあってねちょっと来てる感じがしますね、
うん、ただあれですよね、石原さとみ出て違うドラマ出てますよね、
アンサングシンデレラですね、
うん、俺それかなと思ってたんだけど違うんです。
確かにねそうそう、石原さとみでもそこまで行っちゃったら完全に一緒じゃないですか。であっちはあっちでねちょっとドラマ好きからすると結構面白いんですけど、
あそうなんです
ね、アンサングシンデレラなんかね、石原さとみが薬剤師の医療ドラマなんですよね。で薬剤師っていうのはお医者さんじゃないんで医療行為しちゃいけないんだけど、薬剤師にできることやり方でこう病院を救っていくみたいな話なんですけど、僕がねこれ何年前、もう 1,2 年前になるのかな、日本のドラマで久々に2クール放送した、
はい、
あなたの番ですっていう
あ、はい、
ドラマがあったんですけど、
ありました、ね、
あれに出てた人たちがガンガン出てるんですよ。あれの主人公の一人だった翔太くん、
うん、
とあの最後の悪役だった黒島ちゃんが、これ両役名ですけどね、二人とも出ていて同じ場所で働いていて、あれ見てる人しか分かんないですけど、あの番組出てたすごい個性的な管理人とかね、あなたの番ですね出てる人が総登場していて、なんかもう不思議な感じです。まあ面白いは面白いですけどね、ただ僕はあんま医療物があんま好きじゃないんでちょっとそんなにハマってないですけど、今期は結構ね久々にテレビドラマしっかり見直してるんですけど、割と今のとこ面白い。
いつ始まったのかわからないドラマが多くないですか。
あそうなんですよね、それ 確かにそう、このミュー404も結局遅れて4月のやつが6月とかなってるんで。
そうなんですよ。
そう、いつの間にか始まってるんですよね。すごい見づらい。
そう、録画とか全然できてなくて、うん、ね、なんだろう、 TVer とかは1週間で終わっちゃうじゃないですか。案外見えないですよね。もう4話ぐらい、4話とか5話とか来てるから。
短くて4話5話で、長いでも6、7話ぐらいまで来てるのかな。
いつがコンクールだったんだろうみたいな。
こっからどうするんでしょうね。
ね。
どうやって元に戻すんだろう、これ、ね、もう戻らないかな。
知らない間に始まってて、いい感じのとこまで来て、う
ん、
困ったな。
まあでもあれですよね、なんかもともとちょっとずれてたじゃないですか。本当はだいたい4月から始まるのに、なんか3月ぐらいから始めたりとか、4月2週目ぐらいとか始めるの増えてたから、もうなんか揃えなくていいのかもしれないですね。
うん、でもいつ始まったかちょっと分かんないな。
あ、そうそう、だからもっと録画機能がちゃんとしてくれれば、もしくは TVer がね、全話配信してくれたらそれでいい気がするけど。
そうなんですよね、全曲の有料配信に入るわけにもいかないし、そこまで見たいものもないんですよね。話題になってから見ればいいんですけどね。その点プライムで見れるとね、見ちゃいますけどね。
そうなんですよね。パラビもいいんだけどな、このために入るのもなって感じだしな。めちゃめちゃ見てるドラマありますコンクール。
全然見てないです。録画半沢ぐらいです。半沢、
話題の半沢。
話題の半沢です。
僕逆に半沢まだ見てないんですけど、録画はねできてたんで、これから見ようと思ってるんですけど、どうですか半沢。
半沢すごいね、面白いですね。最近評価されるドラマって脚本がちゃんとしてる、設定がちゃんとしてるとか、そういうのが多いじゃないですか。全くズブズブというか、もうコンプライアンスとか一切関係ない感じの、
なんかネットですごい話題になってますよね。
なんだろう、犯罪直樹ぐらいな感じでこう隠蔽するし。
それちょっとうまいこと言ってますけど、どっかで書いてあったんですか。
うん、すげえ。いや、なんか見てての感想ですね。メールのデータは消すし、インサイダーまがいのことしてるし、あのとてもじゃないけどドラマの強度というか完成度としては全然高くないんだけど、ね、登場人物と、ね、役者の顔芸とキャラの濃さだけでなんと1時間以上ドラマを戻せてるって、なんか楽しいですよね。
でもあれですよね、半沢直樹って前もそんなでしたよね。
そうですね、
前からひどかったですよね、設定ガバガバだったんで。なんか今そんなみんな騒いだけど、だって半沢直樹ってそういうドラマでしょっていう。
ただ前の成功を受けてさらにギャグっぽくなってきたというか、そこにフォーカスして増してると思いますね。
前っていつでしたっけ。結構前ですよね。
まあでもなんかね、ツイッターとか見ててもやっぱリアタイで見てる人が結構多い気がするんで。
2013年だ、7年前。7年あったら結構変わりますね、うん、で視聴率もいいんですよね、 20% とか。このご時世で 20% いってるから。でもなんかちなみにあれらしいですよ、TVer で一応見逃しやってるじゃないですか、
はい、
でも全部じゃないんですって。
あ、そうそうそうそう、あれも困ったもんですよね。
それは見逃しって言わなくないかって気がしますね。結構周りで見直ししたかったのに短くなってて困るって人が結構いて、なんかね、まあ、僕は録画できてるんでちょっとねまとめてみようと思ってるんですけど、まあでもこれってドラマ自体も7年前で、そもそも作品ね、小説はさらにその前じゃないですか。そりゃ設定も古くなるよなっていう気はちょっとしますけどね。
パラビですら配信してないらしいですね、
うん、あ、パラビしてないんだ。あ、じゃあもう本当にあれですね、テレビで見て視聴率の記録作りたいみたいな感じですね、うん、きっとね。
なんですかね、
40% 超え狙ってんのかな。
まあでも多分あの4話が終わった4話目ぐらい、5話6話で最後に向けて盛り上げるときにはやるんじゃないですかね。
最後多分でもまとめて見直しのダイジェストがやるのかな。やっぱね、今ね、あんまり自粛で外出れないから、テレビもみんな見る人増えてるだろうから、意外にこのタイミングで視聴率の記録とか出るかもしれないですね、半沢直樹クラスだったら。いやー、ちょっと楽しみにしつつ、半沢直樹もなんか前回の後半で結構お腹いっぱいだったんで、
はい、
なんか最後すごかったじゃないですか、なんか土下座させてとか100倍返しだとか。もうなんかあれでお腹いっぱいだったんで、
1話目から今回はそうだと思いますよ。
あの感じで1話からなのか。重そうだな。まあちょっと見ますけどね、話題作なんで。あと僕ね、マニアックにね、家政婦のドラマ好きなんですけど。
ああ、大森奈緒で。
そう、大森奈緒の私の家政婦渚さんか。まあ正解だと僕は大森奈緒より多部未華子が見たくて見てるんですけど。
ああ。
なんかちょっとね上から目線になっちゃうんですけど、なんか多部未華子ってここ最近結構いい感じの演技するようになったなと思ってて。
そうなんですか。前からでもね個性派キャラなのが、
そう、あの個性派なんですけど、うん、今回って多部未華子がすごい仕事ができるエリート会社員みたいな感じなんですよね。でも一昔前の多部未華子にそれはちょっとなんか浮いてたんですよね、なんか僕のイメージ。この私の家政婦渚さんで見る多部未華子はなんかそれが割と結構しっくりきてて、まあ大森奈央ももちろんすごくいい味出してるし、この無理やりな設定でどこまで続くんだって思いながら見てますけど、割と面白い、なんか気軽に見れる系ドラマですね。
僕は1話しか見てないですけどね、面白そうでハマってはないから。
僕大体ドラマ2つでもう本当にがっつり見たい、アンナチュラルとかそうですけど、まあ、イテウォンクラスもそうなんですけど、ドラマと仕事しながらとかながら見したいドラマ、これ僕ながら見ドラマではあります。そういう意味でメインディッシュじゃないんだけどサイドメニューして結構美味しいぞみたいな。
今期のこの大穴じゃないけどこう隠れたおすすめ的な、
もうそうですね。ただね大森奈央が人気なのでみんなそれ目線で見てる人結構多そうですけど、うん、
それなんでなんですかね。
いや大森奈央ってファン多くないですか。
なんかおどおどした大森奈央がいいみたいな、
うん、あそうね、
そういうやつ、
おどおど感がなんかいいらしいですよ。あと今期って何やってんだろうな。あとアンサングか、さっき出たアンサングシンデレラもまあドラマとしては面白いんですけど、なんか医療ものってもうなんかちょっと僕の中では見飽きた感が。
そうっすね、僕警察がダメですね。警察はほぼ録画しないっていう。
じゃあ MIU っすね、まさにダメじゃないですか。いわゆる警察ものっぽくはないですけど、ね、やっぱミステリーに近いのかな。
警察すごい多くない、警察医療って多すぎないですか。
わかります。僕もね警察ものは基本的にあんま好きじゃないんですよ。あんまり見ないんですけど、でもたまに警察ものはそれでも僕ミステリーが好きだからミステリー要素が面白いと見ちゃう。で今回のその MIU と書いてMIU404は割とアンナチュラルあったようなストーリーのどんでん返しがすごいんですよ。やっぱり最初犯人と思われたやつが犯人じゃないと見せかけてもう一回犯人とか、全然違う視点でなんかストーリーが動いたりっていうのがすごくこの脚本家らしいなっていう面白い展開していくんで、
はい、
さん、まあ、面白いですけどね。ちなみに今視聴率のランキング見てたら1位はぶっちぎり半沢直樹なんですけど、
はい、
私の家政婦渚さんは2位でした。全然メインでしたねえか。
校長っていう話が見たような気がします。
全話平均で 13% だそうです。
すごいじゃないですか。
で3位がね派遣の品格、これも古いドラマだよな。
え、それって再放送？
これ再放送のやつ？あ、
なんか新しいのやってんだっけ？
違うんです、新しいの作ってた。続編の方。
あ、そっか。なんか今時ハマってないみたいな話があってね。
そうそうそうそう。今時この派遣の話みたいな。まあそれはでも半沢面白い気がするけど、半沢面白がられる。真面目にやっちゃいけないってことなんですかね。時代が違うから。そして4位がMIU404。5位が意外なとこに来た親バカ青春白書。ムロツヨシ
知らないな。
もう見てないな。ちょっと見逃し、あ、始まったばっかだ。第1話が8月2日です。でアンサングシンデレラが来るって感じですね。まあ、でもみんな結構視聴率いいな。だいたいね10位ぐらいまで平均視聴率 9% とかいってますね。いつもよりやっぱり好調な気がする視聴率の流れが。まあね、国内ドラマも面白いのいっぱいあるんで、ただやっぱ本当さっきの話戻りますけど、やっぱみんなが見るのってプライムビデオだからなんですよね。
そうなんですよね。
日本のドラマ面白いんだけど、面白いのをおすすめする方法がない。1話から見てって言っても、ね、TVer が終わってたら見れないし、なんかここもうちょっとなんとか頑張ってほしいですけどね。面白いドラマいっぱいあるのに。MIU404 は配信してるのかな、パラビで。これは多分パラビやってる気がする。宣伝してた気がする。
何曜日ですか？
金曜ドラマですね。アンナシャルと一緒で1話完結なんで、サクッといける気がします。ちょっとね追いかけが難しいんですけど、MIU404 は1話完結なんでどっからも追いつけると思うので、ね、イテウォンクラス見終わった人はぜひ見てください。アンナチュラルもプライムビデオで見てください。